出しましょう。ハレリアどうぞお伝えください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の間主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。先ほどお話しましたように、その、水曜日の26日からかな、金曜日まで水木金と28日まで3日間、白馬戦後キャンプがありますが、その時の出品作品ですね、すぐ出ますからね。はい、ちょっとそれを最初に見ていただきたいと思います。1分50何秒なのですぐ終わりますのでね、はい、お願いします。声がない、声がなくていいのか。あれ最初声で、なんで声でない、声あるよね最初。ちょっとまた声が出ない。ちょっと消しといて。最初声が出ないとですね、無声画みたいになって面白くないんですね。もったいぶっております。ということでした。1分57秒か8秒ぐらいだよね。ということなので、ぜひですね、いろんなご意見もありでしょうが、ぜひ、清き1票というか、10票ぐらい入れてあげていただきたいというようなので、よろしくお願いします。で、そのスネゴイキャンプでですね、何があるかというと、一つは映像祭があるんですけど、もう一つは、賜物、聖霊の賜物、カリスマの訓練があります。これ9つありまして、一つは癒し、奇跡、ね、霊の見分け、予言、知恵の言葉、知識の言葉、威厳、威厳の解き合わせ、ね、信仰、まあそういうのがあるわけですね。で、そのような賜物を用いるんですけれども、今、ですね、あちこちで癒しと奇跡が始まってきてるんですが、今日の御言葉に入る前に、ちょうど、御子石新聞の5面にですね、この真ん中のちょっと5面に、今日も言いますが、5面どうでも5面を開いてですね、その5面にですね、脊椎、側腕症、脊椎、合ってますね、脊椎側腕症っていうね、伊藤牧師の、大牟田と玉名を牧会している伊藤牧師の奥様の晴美さんですね、の証が出ております。これ伊藤牧師が書いたんですけれども、で、もう晴美さんのことご存知の方は分かれてますけれども、生まれつきの、 まあ、足が悪くてですね、まあ、重度の障害で車椅子でずっとおられましたけども、彼女は脊椎側弯症で、重度の脊椎側弯症で幼い頃から歩くことができなかったと。寝るとき以外は車椅子で、立ったんですね。ところが十数年前に、小さい時からもう30歳までは生きれないと、30歳まで生きたらもう十分でということを言われたんですけども、まあ、10年以上前ですね、十数年前ですね、実は、今50くらいだと思うんですけども、十数年前に急に腰や背中の痛みが強くなって、異常な苦痛の中に置かれたんですね。で、車椅子の上でさえも10分と同じ姿勢をしていられなくて、まあ、トイレ介助や入浴介助の時にはもう悲鳴を上げるようになってしまったと。まあ、それで病院に連れて行ったわけですね。そしたらですね、まあ、専門の、大学病院の専門の先生に見てもらったときに、先生は何て言われたかというと、来るべき時が来ましたねって言われたと。つまり、もう、いよいよ、もうね、寿命だっていうか、もうちょっとね。それで二つだけ方法があると、治療の。一つは、10時間ほどかかる大手術ですけど、それをしたら、曲がった脊柱を少しだけ戻すという手術で、これをしたら少しだけ長生きできる。少しだけね。ほんの少しだけ。ね。だから、もう一つは、麻薬を使って痛みを和らげる。もうこれは、もう痛みを飛ばすだけで、もう痛みを飛ばして死を待つという。まあ、どっちにしても、もうこれ以上どうすることもできないということがお医者さんの判断ですね。で、うちの、奥さんは、まあ、もう、激痛による疲れとね、精神的なショックでね、まあ、相当落ち込む、相当落ち込むでしょう。で、伊藤牧師は、ご存知のように、奥さんすごく、とっても大好きな人ですから、本当にショックだったわけですね。それで、ちょうどその頃、もともと島原だった、二人が、まあ、熊本に、その、福祉がいいということで熊本に移ってたんですけども、熊本の篠塚の教会に、ちょっと、不思議な形で導かれてきてまして、まあ、熊本の当時、エリシャ牧師がですね、その時ね、牧師さんから勧められましたと。何かと、神様は、最悪な状況さえも益としてくださると信じて、感謝をしてみてください。ということでしたと。また、罪が示されたら悔い改めてください。そして癒されるように求めていきましょうということだったということですね。それで、感謝をして悔い改めて求めていたと。そしてですね、今日はこう言いたいんですけどね、蒼天祈祷に来られるようになったんですね。ね、早速朝一番に神様に祈る蒼天祈祷会に参加し、祈り始めましたと。その蒼天祈祷の最後に聖書を読むんですね。長崎教会も朝5時半くらいやって、だいたいね、7時ぐらいからお互いのことを問いなし、それまでいろいろ祈って、で、7時15分くらいから聖書を読んで、7時25分くらいになると、僕たちが短い5分くらいのメッセージをしてくれます。だから朝から、早くから来れなくてもですね、まあ出勤前にちょっととかですね、学校行く前にちょっととか、来られたら、お祈りできますし、聖書を読みますね。で、まあその蒼天に来て聖書を読んだときに、その聖書の箇所がちょうどマルコの16章の18節の御言葉で、病人に手を置けば病人は癒されますという箇所だったんですね。その御言葉を読んだときに、思いの中に、非常に強く残ったと、ぐっと入ってきたんですね。これを語られるとよく言うんですけども、これは伊藤牧師がですよ。それで、いいですか、彼は牧師でも何でもないですよ、その頃は。ね。空が落ちたばかりのね、普通の信徒の方です。ところが、その強く残ったんで、そこで私は、牧師さんの真似をして、身を見真似で、私の妻に手を置いて、心からイエス様に願いました。神様、直してくださいってね、もう全く身を見真似でね。そしたらですね、すると奇跡が起こりました。激しいその痛みが瞬時に消えてなくなったんですね。びっくりしたわけですね。で、私は、伊藤さんはね、信じられませんでした。いつもでしたら、体を少し揺するだけで、激痛が来ていましたから、試しにね、本当かなと思って、ちょっと揺すってみたと。全然痛くないってわけですね。で、それでも、まだ信じられないので、今度は激しく大きく揺すったわけですね。そしたらですね、大きく前後に妻の体を動かしました。妻は言いました。全然痛くない。それで、私も妻も、泊まり介護で来てくれていた学生さんも、お喜びをしたということなんですね。でもね、牧師さんに乗ってもらった時もちょっと良くなって、また元のもがみってことを繰り返していたので、不信仰にもですね、また痛みが再発してまた痛くなるんじゃないかと思ったんですって。ね。書いてありません。でも私は牧師さんが祈ってくれても、痛みが再発していたのだから、そうなるんじゃないかと思いました。しかし、あれから十数年経ちますが、激しい痛みは一度も来ていません。東電手術をしなくてよくなりました。麻薬も使っていません。お医者さんもびっくりしていました。不思議なことがありますね、と言っておられましたと。今も元気です。昨日実はね、 有栄に行ってきたんですけど、今大牟田に住んでらっしゃるんですけども、有栄に奥さんの晴美さんの方のお友達がいて、その方が有栄の集会に来られるので、わざわざ奥さんと二人で、ね、来られて、でその有栄のお友達のところに行って、その友達を連れて有栄の集会に来てくださいましたね。あれって感じですけども、ね、それでですね、ね、本当に祝祭で祝を持ちましたよね。でこれはまあ玉野の方々と写真撮った写真ですけども、癒されて今も完全に元気なんですね。で今度はね、完全に立ち上がれるようにね、伊藤牧師も奥さんも自分も今まではね、そんなことじゃなくて、最近は自分も奇跡を信じてね、祈っておられます。アメリカのディズニーランドに行きたいって、ね、で私はね、本人が本気で求め始めたのでね、どこかで起こると思ってるんですよね。そしたら感動ですよね。でどうぞ皆さんね、もし癒しがなかったら、カリスマがなかったら、晴美さんは今地上にいません。医学的に言って 100% いません。それはもうお医者さんがはっきりね、正直にもう最初から言われていて、もうね、ちょっと伸ばすことと痛みを飛ばすことはできるけどって、ね、大学の専門の先生言われて、でもイエス様は伊藤牧師の叫びに応えてね、聖書を単純に信じて聖書の言葉が触れられたので、試しにやってみたわけですよね。本当にそしたらその時働かれたんですね。どうも皆さんね、蒼天の祈りは応えられるのです。ぜひ皆さん待ってますので、来れない方はね、お家で祈ってください。神様は聞いてくださいます。どうしても朝苦手な方は昼でも夜でも主に向かって祈ってみてください。御言葉を単純に信じて、で間違いないでくださいね、特別な人じゃないのです。今牧師になりましたけど、そういう奇跡を体験したのでね、彼はその時普通の信徒だったんです。いいですか。いいですね。だから特別な人が怒ると思わないでくださいね。イエス様を信じていればイエス様がいるんですね。私の手もあなたの手もただの手です。何もできません。でも私にもあなたにもイエス様が住んでるから、そのイエス様は私を通してもあなたを通しても働かれます。信じて踏み出す人には働かれますね。それをね、ぜひ覚えてほしいですね。で今週は結構癒しが起こったんです。もう少しね、聖書に行く前に、ね、癒しの話をしたいんですけど、宮崎県に行ってきた時、海老野というところと宮崎ということで集会をしたんですけども、海老野に行った時に一人のご婦人がおられまして、その方はオンラインでね、殉教生活を見てすごい綺麗だったって喜んでおられました。昼も夜もね、しっかり映ったってことですけども、前回行った時ですね、頭がすごく痛くてね、本当に苦しんでおられたんですけど、祈ったんですね。そしたら今回行ったら、あの後すっきり治って良くなったって、ね、すごい喜んでくださったんですね。でただ今度は左半身、皆さんがこっちになりますかね、左半身が4日ぐらい前からすごく痛くて、頭も痛いし肩も痛いし、もう背中も痛いし、もうちょっと大変だってことだったんですね。それでまあじゃあ祈りましょうって手を置いてお祈りしたんですね、真剣にね。でしっかり祈ったら、1回祈ったらですね、祈り終わった時にどうですかって言ったら、体が熱くなりましたって言われたんですね。熱くなったけどまだ痛みはあるってことだから、もう一回祈ったんですね。そしたら次ですね、あ、だいぶ楽になりましたって言ったから、でもまだ痛いんですかって言ったら、芯が残ってますって言ったんですね。ね。芯が残ってるって芯とするわけにはいかないので、ね、もう一遍手を置いてですね、3回目の祈りをしたわけですね。真剣に祈りました。そしてね、3回祈った時に、それ精霊が1回目から働いてたんで、3回目祈った時に、終わったらですね、どうですかって聞いたら、あ、もう楽になりましたって言われたんですね。それでその後、後片付けをして、会場を借りてやってたので、それで帰るときに、まあ私たちは次宮崎があるから車乗って帰ったときに、まあご主人が迎えに来てくださるかなんかだったんで待っておられたんですけど、パッと飛んできてですね、最後にまたですね、本当にニコニコ笑顔でしたね。本当に全然痛がりませんってこう、喜んでおられたんですね。で、この時は面白いんですね。一回目祈ったときに結構時間かけて祈ったんですよ。熱くなっただけなんです。二回祈ったら、うんと楽になったけど、まだ芯が痛かったんです。で、三回祈ったら、癒されたんですね。なんで一回目すぐ治らないんでしょうね。わかりません。でも神様は繰り返し祈った時に癒してくださったんですね。ある方はちょっと祈って治らないからすぐ諦めるんですね。神様は奇跡を行うこともできることなんです。病気だけじゃありませんよ。今わかりやすいから病気の話をしてますけど、他のことでもね。一回祈ってすぐ答えられないからってね、諦めたり投げ出したりしないでください。もう一度祈ればいいのです。それで答えなかったらもう一度祈ればいいのです。神様は必ず答えてくださる方なんですね。それはね、ぜひ知ってほしいですね。そしてね、宮崎来た時、今度は宮崎でね、以前話した人、覚えてますかね、宮崎の、牧師はケンタッキーで働いてるんです ね。この前、愛妻家の時に、平戸の、シーバ牧師がケンタッキー持ってきてくれたんですね。 で、私はその話を南君にしたらね、びっくりしてました。高かったでしょうと言ってましたよね。ケンタッキー高いんですね。でそれでそのケンタッキーでガラバイトしてるんですけど、お話したこと覚えてますかね。JR 宮崎駅前店に行った時に、彼に猛烈にぶつかる人がいて、困っていた時に、本当に不思議な形で、まあ、時間がないから、もう、はしょりますけど、まあ、なんで僕、なんでクリスチャンだったって話をすることになって、不登校で学校行けなかったんだけど、本当に神様を開いて変わったって話をしたら、相手の方が実は息子さんがおられて、引きこもりだったんですね。そのことを初めて話してくれたので、南くんが祈ったら、その時ね、職場だからほんの2、3分ですよ。祈ったら、その引きこもりだった子が、次の日、何年ぶりかで、夜じゃなくてね、昼の日中、普通、引きこもりの人は最初夜出るんですね。人と会いたくないから。ところが、昼の日中に出て行って、お父さんびっくりしてですね、次の日、やってきて、本当に昨日やってくれてありがとうって、奇跡だって言って、そして、今まで悪かったってね、言って、それから変わったんです。その人ね。その人がですよ、実はですね、次の証があるんです。南君がいないときに、こう、唐揚げをあげてたんですけど、なんか油が飛んですぐ普通は拭かなきゃいけないけど、ちょっと、うっかり薄く拭かなかったんですって。そしたら、その油でくるっと滑っちゃって、左手を180度の熱湯で開けるそうですけど、180度の油の中に、ガバッと左のここを入れたそうですね。で、南くんも火傷したことはあるそうですけど、ちょっとレベルが違ったって。で、南くんいなかったそうですけども、それでね、もう救急車運ばれて、ちょっと大変だったそうですね。でも、それをしてね、ちょっと経った時に、その人は来たんですって、ケンタッキーにね。仕事できないから痩せたんですね。そして、南くんと来てね、祈ってほしいと言いに来たんですって。南くんに。すごいですね。南くんに祈ってほしいと言いに来たんですって。だから南くんはそこに、まあ、手を置いたのかどうかしませんでした。痛いかもしれませんけど、まあでも、そっと手を置いたのかもしれませんね。とにかく片したのかわかりませんが、祈ったそうです。真剣にね。で、まあ職場だったからさ、長くは祈れなかったけど、でも真剣に祈ったそうですね。そしたら、すぐ治ったわけじゃないけど、それから、一週間も経たないうちに、癒されたんですって。すごい早いですね。とはもうすごい、もっと大きな奇跡があってね。それも良かったんですけど、最初ね、それがね、仕事中だから普通労災になるのにね、労災扱いしてくれないんですって。ほいで仕事ができなくなるから、左手で言うとケンタッキーできないので、仕事を休まなきゃいけなくてお金は入らないし、労災扱いされないからお金は入らないし、これは痛いでしょ。でも来てもらって祈ってもらったでしょ。そしたらですね、祈った後、面白いですね。普通変わらない会社がですね、労災扱いにしますって書いてくれたんですって。そして休んでた期間は、有給休暇にしますって。もっと驚いてほしいんですけど。いやいや、これは、あれね、で、そして、腕は早く治っちゃった。で、言ってました。普通、跡形が残るのに綺麗に治ってたんですって。もちろんちゃんとお医者さんにかかってますよ。ね、だから医療とお祈りと両方ですよ。しかし、見事に治ってたんですね。あれでね、この人はまたね、びっくりした。祈ってもらったからだって、もうこの人は、その人は信じてるわけですね。だからね、神様って生きてるんですね。で、その人は自分から求めて今度はね、わざわざ仕事休みなのにね、仕事に来たんじゃなくて、南くんに祈ってもらうためにいた。でももちろん南くんに力はありません。間違いなさい。神様に力があるのです。で、あなたも私も力はないけど、神様には力があるから、お互いが本当に祈るとその時主は働かれるんですね。そのカリスマね。これもカリスマですね。ただ皆さんね、精霊がいるってことは、いるなんて知らずいらっしゃるということは、カリスマの働きを私たちはどの人も担えるのです、ね。繰り返します。私たちは力ないけど、精霊には力があるから、愛があるから、本当に恐れずに大体ね、手を置いて祈ったり、必要な時には示されたことを語っていきましょうね。神が働いてくださいます。1回でなかったら2回乗ればいいのです。2回でなかったら3回乗ればいいのです。3回で4回乗ればいいのです。神様にね、期待してね、ぜひね、賜物を用いてほしいと思いますね。さて、それで今日の説教に入っていきたいんですが、今日はマルコの8章34節、ここは、長崎教会にとっては格の御言葉です。お見せしますね。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われたと。群衆を弟子たちと一緒にって書いてあるから、弟子だけに言ったんじゃなくて群衆にも言った。だから、すべての人に言ったわけですね。なんて言った?誰でもいい。どんな人でもいい。私に、イエス様についていきたいと思うなら、ついていきたいと願うなら、思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさいとですね。で、イエス様についていきたいと思うならついておいで。でもその時は自分を捨て自分の十字架を追わなきゃいけないよって言ったんですね。古代広告で誘わなかった。 ついてくると自分を捨てないといけないし、自分の自由を追わなきゃいけないよってイエス様が言われたんですね。どういうことかって、自分を捨てるっていうことは、自分のやりたいこと、自分の願っていることがあって、神様が望んでおられることがあって、それが一緒なら問題ないんです。ね、でも一緒じゃないとき。例えば、まあ、秋元氏、カレーライスよく言うんですよね。なかなかね、何しましょうかね、フルコースを食べたいなと思ってるのにカレーライスが出てきたとね。それ、何でもいいですけど、その自分がやりたいと思うこととぶつかってしまったときに、自分のやりたい方じゃなくて、神様のおっしゃる方を、本当にイエス様についていくなら選ばなきゃいけない。そうしたら、どうしても十字架を追ってしまうってことなんですね。でいつもそっちを話すんですが、今日はその前を見たいんですね。そういうのは普通選ばない。でも26世紀のレリーフにこの御言葉が書いてあって、彼らは、殺されたとしても、殺される方を選んだわけですよね。あの少年、12歳の少年でさえ、ルドベル・イバラギは、ね、あの天国に行く方がいいって言って選んだわけですよね。なんでそれができたのかっていうとね、それは彼らがついていきたいと思っていたからです。だから思ってない人は別についてこいとは言ってないです。どういう人がついていきたいと思うでしょうか。今日2つ絞ります。今日この思うならってことに話してるんですね。で、どういう人がついていきたいと思うとね、愛してる人はついていきたくなるんです。人間関係でもね、本当にその人のことを愛している。まあ、好きって言うとちょっと愛とは違うんですけど、まあ、好きになって、愛にまで成長していくと、本当にその人についていきたくなる。ですよね。で、本当にイエス様を愛していると、イエス様についていきたくなるんですね。でもですね、どうしたらイエス様を愛するようになるかというと、イエス様の愛を知ったらそうなるんです。本当にイエス様の愛を知ったら、もっとイエス様を愛したくなるんですね。まあ、変な愛され方をしてストーカーみたいになったら逃げたくなるでしょうけど、それは人間の世界。神様はそうじゃありませんので、本当に神の愛を知ったらね、愛したくなるんですね。私、いろんな、まあ、皆さんね、日曜日の朝、こうして礼拝に来てるんですから、とっても手話してると思うんですけども、私の知ってる中でね、本当に手話してる人って言ったらね、まあ、牧師はちょっと横に置いてね、まあ、牧師か、うちの奥さんも。私は、うちのお母さん、母親ね、母親はちょっとね、普通じゃない、半端じゃないなんて言って、ちょっと予的な言い方ですけど、本当に神様愛してると思うんです。うちの奥さんもね、愛してるんですよね。時々嫉妬したくなるぐらい、私よりもはるかの神様を愛しておりまして、分かってくれる兄弟がいるような気がしますが、本当に幸せです。なぜかというとね、本当に主をね、主の愛を体験したからなんですね。それはですね、大学時代、高校生の時に教会行くようになって、まだはっきり信仰してなくて、神様はよく分からなくて、でも何か教会行ってて、大学に行ってからも、最初ね、大学の渋谷のね、東京だったので、渋谷のスクランブル交差点があるんですけど、そこで人がいっぱいなんですけどね、まあ、可愛らしいですね。なんか涙が出てきてですね、信号が見えなくなるぐらいね、うぶだったわけであります。で、教会行ったわけですね。でやっとその寮に入ってたの、池袋にある寮に入っていまして、友達、同性ですよ、もちろん。同性の友達ができて、本当に何でも話せるって友達ができて、よかったと思って、すごく親友のように慕ってた。その人に裏切られたんです。ね。好きな人が絡んでるわけですね、しかもね。若い時はそういうのは大事でしょ。これ必要に一回裏切られた。でも一回目は、ね、許せたそうです。ね。頑張って、自分の力でね。そしたらね、同じ人にね、もう一回裏切られたんですね。二度。今度はちょっとひどかった。そしてね、もう許せないだけじゃなくて、憎しみでね、もう憎しみになってしまったんですね。それで、もうね、もう友達みんなに言ってやるってね。誰が聞いても向こうが悪い。で、向こうも自分が悪いと思ってる節があってね、顔合わせようとしない。それでね、もう憎しみから得たんですね。それでね、池袋からね、すいません、ちょっとね、東京の話して、池袋から、渋谷って大学があってね、渋谷まで行くんですけど、途中に新宿ってあるんですね。で、その、学校から帰るとき渋谷から池袋までね、行くの、そんな時間ないすぐなんですけど、あんまり気持ち悪くて、憎しみで、もう憎しみに駆られて、あんまり気持ち悪くて、吐きそうになって憎しみで、電車乗ってないなくなって、途中で新宿で降りて、新宿の駅のベンチに座って、数時間、しばらく、こう、うめいてたぐらい憎しみに駆られたんですって。うちの奥さん、まっすぐなんです。超まっすぐ。だからですね、やっぱりね、そうなったんでしょうね。そしてですね、その時ね、もう学校行って言ってやると思った時に、ここら辺でね、聖書の言葉が響くんですって、裁いてはいけません、裁いてはいけません。うわぁ、そんなこと言われたってと思ってね、困ってしまってカッとしたわけですね。それで、なんとかやっと抑えて、池袋の、寮に戻ったんで、土曜日だったんそれが。明日、教会に行こうってね。で、その時ね、まだ、 神様に期待するって感じなかった。教会に行って礼拝が終わったら、いつも日曜学校で教えてくださっているあの先生に言うんですね。親しく話してです、あの人に話を聞いてもらおう、あの人に全部ぶっちゃけて、全部ぶっちゃけて、もう全部ぶっちゃけて、もう来てもらおうと思ったそうです。そして礼拝に行ったそうですね、日曜日ね。いやでもね、人にぶち上げるとね、スタッとしますけど解決にはならない。教会に来て人を求めてる方はいますけど、ダメだとは言いません。人を通して神様を体験しますから。でもね、イエス・キリストに求めてください。これはお話ではありません。目に見えない現実です。見えるものよりはるかに確かな現実です。神は生きてます。本当にあなたを愛してます。この方に本気で求める人は必ずこの方は答えます。多くの人がね、クリスチャンでもね、本当に主に行かないでね、このうちの、ね、奥さんが、ね、時ね、その時ね、教会行くけど、あの人に聞いてもらおうと思ってたわけですよ。とはね、神様でした。礼拝来たんですね。で、肉親叶えてるでしょ。大きい教会だったんです。今度、スネゴイキャンプに来る荒井牧師がね、その頃、まばし教会の牧師でね、今も牧師ですけど、まあ、200人はいたと思いますよ。もっといたかもしれないけどね。で、その一番後ろの席に座った。なぜかって。自分のそばに来たら、自分の憎しみが乗り移ると思ったんですって。そんなことはないんですよ。でもそう思うぐらい、ちょっとね、憎しみ枯れたからね、誰もそばに来ないでと思って、後ろの、一番後ろの真ん中に座って、誰も来ないでと思ったぐらいそう思ってた。ほいでね、礼拝にその時は期待しなかったんですって。早く礼拝終わった、あの人に聞いてもらおう、聞いてもらおうと思ってたんですって。ほいでさ、礼拝の中で主の祈りってさっきしたでしょ。天に増します、我らの父を。願う子は皆を拝めさせたまえって。で、慣れてくるとね、呪文のように言ってしまうことがある。呪文じゃないです。あれは立派な祈りなんですけどね。でいつもなんか、バラバラバラって言ってたんですって。ところが、その日、あの中に、悪よりお救いくださいってあるんです。でね、本当に憎しみから出てね、苦しかったんです。その時ね、その祈りはね、心の底から初めて主の中で祈ったんですって。悪に救ってください。この悪から救ってください。ってこう、本当に心から叫んだんですって、主の祈りの中で。ね、でも、礼拝はそのまま進んでいってね、彼女はもう早くね、礼拝が終わったら聞いてもらおうと思ってたんですよ。で、下向いてね、もうね、説教もね、顔も上がらないで下向いてたの。そしたら説教の時にですね、荒井牧師がね、これはね、知識の言葉だと思います。説教中なんだけど、いきなりね、ポーンって言ったんですね。で、大きい教会なんでね、同じ高さじゃないんです。高段は高いんです。上から説教してるんですね。それで200人ぐらいがいる中で一番所座ってるでしょ。その時にね、いきなりこう言ったんですって。あなたは裏切られた、誰にも分かってもらえない裏切られた悲しみに今、満たされてるでしょ。裏切られた悲しみでいっぱいでしょうって。びっくりしたんです。まさにそう思ってたから。えっと思って顔を開けた瞬間、ちょうどね、洗い干してかっこいいんですよ。こんな感じで説教するんですね。その指がね、ちょうど自分にまっすぐ向いてるように少なくとも妻は思った。他にもそう思った人はきっといると思う。でも、妻ははっきり自分に向かって指が飛んできたんですって。ほいすぐにこう言ったんですって。でもそのあなたの前を、もっと大きな裏切りを受けて歩いてる人がいるって。それが、イエス・キリストだって言ったんですよ。そう言われた瞬間ですね、ブワーって涙が出てきて、ね、止まらなくなったんですって。そして涙とともにね、これは妻の言葉をそのまま言います。縁日の時のハッカー飴、昔の人はわかると思うけど、今の人で言えばサイダーか、なんかサイダーもわからないかな、古いな縁日、ね、の時のハッカー飴みたいにね、スーってもう憎しみの固めだった憎しみスーッと体から抜けていったんですって。びっくりしちゃって、一番自分が、何が起こったのって思ったんですって。涙がドーッと流れてきて、憎しみがスーッとできて、で、次の瞬間もっと驚いたことに、ね、もう憎んでして仕方がなかった人、その人のことが、もう愛しくて仕方がなくなってね、同性ですけどね、その人が愛しくて、早く明日大学に行って、あの人と会って抱きしめてあげたいって思うぐらい愛しくなっちゃったんですって。そうなった自分がびっくりして、一番驚いたのは本人です。何が起こったんだって。でその時ね、初めて神に出会ったんです。これはただことじゃないって。これはただことじゃないって。キリスト教ってのはすごいって思ったんですって。そのまま今に至るまで、もうイエス様大好きで来ております。本当に神に触れられたんですよね。本当に神様に愛されてるってことが分かって、憎しみが飛んだんですね。で、皆さんね、主の愛が分かると、主の愛は憎しみも溶かし、悲しみを喜びに変えるし、病は癒すのです。その神様のように触れられるとね、私たちはね、この方を愛してついていきたくなるんです。でね、その愛がよくわからないうちにね、ついていこうと思うとね、大変なことになるんですね。本当かしら、大丈夫かしらとかね、心配になってくるけども、本当にこの愛を知っていくと私は変わるんですね。でね、 主の愛はどの人にも同じように吸われています。本当にあなたは神様に素直に求めていくといいんですね。伊藤さんの場合はね、奥さんの癒しでした。それを通してもうすでにクリスチャンだったけど、もっと深く神様を知ったんです。それがなかったらおそらく彼は今頃牧師になってないでしょう。本当に神様の愛を知って、この人に仕えていきたいと思って献身しちゃって牧師になっちゃったわけですね。私の妻もそういうことを通して、これはただことじゃないと思って主の方にもうどんどん行って、彼女も牧師ですし、牧師の奥さんになったわけですね。で、本当に主を知っていくとね、主についていきたくなるんですね。主の愛を知る、これが一つで、もう一つあるんです。実はもう一つ大事なことって、神がくださるビジョンを持っていると、そのビジョンのためについていきたくなる。神がくださるビジョン、急に話が変わりますけど、ソチオリンピックが、もう終わるのかな、ありますね。今年は8個取って、海外では、海外の、長野の時は10個取りましたけど、海外では一番多いんですね。ただ金が少ない。金とか言ってですね、金が少ないんですけども、しかし、よかったですね。その中でね、個人的にね、ブルも良かったですけども、葛西選手というのはね、41歳で銀メダルを取りましたね。4回目のオリンピックだったっけ、ね、ですね。5回目だっけ ?4 回目だっけ、なんかね、取りましたよね。で、銀メダル取った時、笑顔でしたよね。で、なぜそこまで頑張れたかって、面白いですね。彼と同じ頃プレイしてた人が解説してたんですよね。で、なぜだったら目標があったの。メダルを取るっていう。その目標があったから、どんな苦しい鍛錬もしながら、いろんな思いが来たけど、こう負けないで超えてきたわけです。あと、その次の日、チームでは、次の日じゃないけど、チームで今度は銅メダルを取りましたよね。で、今度は泣かれましたよね。自分の時は笑顔で、チームの時は泣かれましたよね。それはまあ、ね、息子のような二十歳の人と、それからね、4人あったんですけど、二十歳の人は元気だったんですけど、1人は足を怪我していて、最後の飛行が終わった後、倒れ伏しましたよね。もう1人の人は難病です。難病なんです。だから普通なら飛べないはずなのに、みんなに励まされて、一緒にオリンピックに行こうって、一緒にオリンピックで飛ぼうって言って、みんな励ましてやってきたので、ね、インタビューの時にね、本当にみんなに助けられて、オリンピックに出れて、本当に感謝しますって、喜んでましたよね。見てるだけでこっちも感動しますよね。目標があったんですよ。一緒にオリンピックで飛ぶんだって。一緒にオリンピックで飛ぶんだって。目標とビジョンがあったから、病気があっても戦っていけたんです。少々足をくじいても、前に行けたんです。で、自分を捨て十字架を追うってことは楽なことではないんですけど、ビジョンがあったら、そのビジョンに向かって進んでいけるんですね。神がくださるビジョンを持っていると、人間的にはちょっときつかったりしんどかったりしても、それでもそれを、いいですか、頑張ってじゃなくて、超えていけちゃうんですね、ビジョンがあると。その幻があるから。で、皆さんね、神はエコひいきなく、どの人にも、その人が一番輝くビジョンを持っているんです。それを持ってますか？持ってない人は聞いてください。必ずありますから。人によって違います。例えば、この前テレビに出た青木さん、ダンビアに行った青木さんはね、アフリカに対するビジョンがあったんですね。で、セネガルに行って2年間やって、挫折して帰ってきてクリスチャンになった後、やっぱりまたアフリカに行きたいってダンビア行ったの。セネガルよりもっと困難だったの。ダンビアってのは、下から数えて国連でかなり貧しい国なの。その貧しい国のルサカっていう首都は結構繁栄してるんですけど、その貧しい国の人たちがベリーベリープアっていう河川があったところに行った。で、ここは電気も水道もガスも来てないところで、ものすごいところなの。それで彼女が行った時に薪で火を起こすことを教えてもらって、そこら辺に生えてる草を現地の人と一緒に食べた。我々が来たらすごいなと思うけど、本人は、ね、読んで覚えてらっしゃるでしょ。全然辛いと思わなかった。帰ろうなんて全く思わなかったって。そうやりながら、今ついに40人以上いる、その地域の子が集めた学校を作り、そして個人ができ、そして自給自足の果樹園を作ってますよね。これテレビに出ましたよね。ほいで、12歳ぐらい若い、10いくつか若い、ね、現地のダンビア人と結婚して、3人目の子供をつい先日日本に帰ってきて出産しました、3人目の子供は。ね。すごい今ハッピーで幸せですよね。でも、そのアフリカに行きたいって神から与えたビジョン、アフリカに行ってこのイエス様を伝えたいっていうビジョンに向かって進んでいた時に、人間的には大変なこといっぱいあったけど、超えちゃえるんですね。なぜかって、神のビジョンがあると進んでいけるんです。一つは本当に主を愛する愛、もう一つは幻です。この二つがあったらね、私は喜んで主についていきたいと思ってついていけるんです。でもね、イエス様信じていても幻がないとね、 はあ、もう年やな、はあ、クリスチャンやってるとしんどいなとかなってきたりするんですよ。神様が何か分からなくなってくるとね、これなんかね、クリスチャンになることはしんどくなってくることがあるんですよ。でも本当に神様を知ってると喜んで神様についていきたくなるし、幻があったらその幻に向かって少々困難があったって越えていけるんですね。ではね、その神から与えられる幻と神の愛を知っているからなんですね。カンボジアに行ったルツ前田さんは、もともとはですね、自分はフィリピンに行きたかったのです、ね、フィリピンで幼稚園を作って、ね、一緒にフィリピンに何回も行ってですね、幼稚園を作ってそこに使わそうと思ってね、土地を買って準備をした。そしたらその時何度か話しましたけど、インドのベンジャミン・コマルパリさんという方が来て、インド人なのにカンボジアの話ばっかりするんです、ね、もう3回周回全部カンボジアの話をして、食事に、牛エモンというところに行って食事をした。で、私はインドの話を振った。一言答えた後またすぐカンボジアの話をした。その通訳が前田さんだった。ちょうど前田さんしかいなくて、その頃そして前田さんずっとカンボジアの話を通訳しているうちに思い出したんですね。昔カンボジアに行きなさいって言われたことをね。で、彼女はカンボジア当時怖かった。ポルポトの終わった後間際でまだ本当怖かった。それで嫌だったん。でもカンボジアにベトナムカンボジアチームとなって行った時に、そこではっきり神に示されたんですね。カンボジアのうちに来なさいって。当時怖かったんですよカンボジア。今はもうね、随分良くなりましたけど。で、彼女はそれで、ね、分かりました、じゃあカンボジアに行きますって言ってカンボジアに応答したんですよ。そしたら今ね、すごい明るくて元気ですよね。長崎帰ってきてもね、頭にあるのはカンボジアのことばっか今年帰ってきます。ちょっと4年間帰ってないので、今年5年ぶりに帰ってきたいと本人が言ってますので、皆さん帰ってきますので、お祈りしてあげていただきたいと思いますけどね。で、カンボジアに行って本当に子供たちと生き生きしてますよね。なぜかって、神が与えた幻だったからですよ。で、前話はね、前田さんってね、当時ですよ、今じゃなくて昔ね、レストラン行くでしょ、日本のレストランね、カンボジア行く前で、すごくシャイなんです。でね、日本のレストランでなんか虫でも入ってたらね、普通はね、呼んでね、これなんだって言ったらね、商品変えてくれてサービス券10枚ぐらいくれるじゃないですか、ね、そうじゃないと大変なことになるから、その店の、ね、信用になるから。そうですよね。ところがね、前田さんはね、内気でね、虫が入っててもね、ちょっとのけて無視して食べちゃうそれぐらい何も言えない人だったんです。だからカンボジアに行ったでしょ。カンボジアはね、そんなことして生きていけないんですよ。ちゃんと日本語でバーって、日本じゃないすみません、クメル語でバーって言ってですね、交渉しないといけない。全てが交渉なんで、外国人だと分かるとものすごいもらえたりする。で、私がカンボジア行った時ですね、黙ってたら次から次へジュースを勝手に入れちゃって、すごい高がね、言われてね、えって言ったんです。そしたらですね、もう仕方がないなってね、もう入れられた以上と思ったら、私そういう時はっきり言うタイプなんだけど、もういいやと思ったら、前さんがね、そんなことはありませんとか言ってね、バチバチバチバチバチバチバチバチバチバチバチバチバチバチバチバチって声出すんですよね。びっくりしたあの代わりを、それ悪い意味で言ってんじゃん、いい意味で。これで交渉しないと、全部交渉して乗るんですけど、あんなに積極的に大胆になったと思わなかったですよね。そして本当にいい意味で明るくなったし、大胆になりました。カンボジアに行ってなかったら、ま、そうはならなかったと思うな。ビジョンに来たんですよ。大変なこといっぱいありましたよね。死にかけたことが2回ありますね。一つは戦争、もう一つは病気。でも青木さんもそうでしょ、死にかけたこと、マラリアで2回死にかけてますからね。でもその国から離れようとしないですよ。なぜかって、神が与えたビジョンがあるからです。本当に主を愛していてビジョンがあると、喜んで十字架ってやるんですよね。それがなしに十字架をなんてしたらね、潰れます。で、ね、本当に神様の愛を知って、その愛の中に来てください。そして神から幻をもらってください。みんなそれぞれ違うんです。幻って人の真似をする必要ありません。みんなそれぞれ違う。その幻にね、生きてもらいたい。で、その時にどの道に行っても十字架あるんですけど、喜んで十字架って言うんですね。で、それを通して神様はね、私の人生をね、祝福してくださったことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。と、聖霊の働きが変わってまいりまして、ちょっと今までにないぐらい力強くなってきています。今日も第一礼拝に親子が来られました。いきなり電話かけてきて、あたら全く新しい人がね、生まれて初めて教会来た人が、イエス様信じられました、ね、で、これからお世話になりますとか言っていかれましたよね。で、明らかに神様の方がいろいろなそうとされてるんですね。で、皆さんの人生にも神様が必ず用意しているビジョンがあります。 そして本当に皆さんに愛を注いでおられます。それをね、受けて応答してほしいんですね。その時にね、神様豊かに私たちを、ね、祝福して持ち出されたことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは私の体を癒すだけではなくて、心や人生も癒してくださり、そして神の計画を表してくださいます。私たちは主様、あなたを見失ってしまい、自分の好きなところに行きやすいものですが、本当に神様の愛を知って、神様の愛の中に生き、そのあなたのおっしゃる道を歩んでいけれるように助けてください。また神が与えるビジョンをしっかりと持って進んでいくことができるように導いてくださるようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの心からの願いを、自分のことでも家族のことでも病気のことでも心の問題でも人間関係でも経済でもお仕事でも家業でもどんなことでも構いません。あなたの願いを神様に今祈ってください。その願いに主は答えてくださいます。天皇様、お一人お一人の心の叫び、願いと求めにあなたは応えて、一人一人にあなたの御業を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を命ずる。治れ。膝の痛み、腰の痛み、イエスによって命ずる。癒されよ。睡眠不足で何かこう気分が悪い方、イエス様、その方に触れてくださり、完全にしてください。イエス様って言います。さよ。人が苦手な方はいらっしゃいますけれども、神様はあなたに無理に人と人に合わせたり、無理に人と付き合う必要はありません。ただ、あなたは私の与えた幻、あなたに与えたその願い、希望を与えました。それに向かって恐れずに踏み出していきなさい。その時にいろんな人と関わります。それはその関わりを大事にしなさい。私はその時あなたに人と関わることにおける祝福を与え、開いていこうとしております。なんで私がこんなことしなきゃいけないんだって思うことを、職場かななんかでどっかでその刺さられた人がいて、なんかそれでぶつくさ言ってはいないんです。感謝しなきゃって、感謝してるんですけど、心は全然伴っていません。そう言われます。今あなたに理解できなくても、そのことの主張にあなたの思いを考える、はるかに高い計画があるので、心を入れて感謝しなさい。わかりませんけども、きっと何かあるので、感謝しますと、心を入れて感謝しなさい。心を入れて感謝し始めるときに、あなたの思いを超える神の計画は確かに現れてくる、動き始めてくる。あなたは奇跡を体験するだろうと知られます。すぐに答えられないので、この恐れている方がありますが、それは恵みです。神様、あなたに今信仰の土台を作ろうとしてあえて時間をかけています。御言葉にしっかりと触れ、そして祈りなさい。その中であなたに信仰の土台が築けられます。安心しなさい。時は定まっており、必ず勝利と解決が現れると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。